それでは今日の聖書の箇所をお開きください。ルカの福音書1章26節から38節。ルカの福音書1章26節から38節、新約聖書97ページです。それではお読みいたします。ルカの福音書1章26節。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子はすぐに優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなた方の上に臨み、あなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。以上のところから、広川先生に受胎告知と題してメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。アドベントも2週目を迎えました。先週からですね、12月に入りまして、いよいよ今年度、今年最後のですね、月となり、イエス・キリストのご降誕を祝うクリスマスを間近に控える時となりました。もう皆様ですね、毎日の生活、朝夕が冷え込みがですね、一段と厳しくなってきております。またニュース等ではコロナウイルスのですね、変異株が日本にも入ってきた。そして一旦は外国からですね、お仕事、また留学生の方はですね、在留許可が出ている方に関しては1日、3500人ずつ入国を認めるという処置がいきなりまた、一時1ヶ月は停止ということで、多分学校や企業の方々いろんな影響が出ているのではないかと思います。私どもですね、そのことはいずれ私たちも迫ってくることだろうと思いますけれども、皆様の日ごとのですね、健康が守られ、キリストを信じる信仰によって私たちの魂に平安が与えられておりますが、体、心、霊ともに守られて 歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、先週1週間の守りを心から感謝いたします。新しい週の初めの日に共に集まり、あなたを礼拝できる恵みと特権を覚えてありがとうございます。私たちを深く愛し慈しんでくださっているあなたの皆が褒めたたえられますように。今日も私たちは共に集ってあなたからの御言葉を伺いたいと願っています。一人一人弱さを覚えたり、また励ましを必要としているものです。神様からの豊かな聖霊と御言葉により励ましをいただいて、今週も使わされていくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、このルカの福音書、先ほど読んでいただきました1章26節から38節を学んでまいります。この箇所はですね、天使によってしかも名前がはっきりと記されております。ガブリエルという天使によってですね、マリアに対して受胎告知、もう身ごもるというですね、知らせが告げられる場所になります。この箇所はですね、絵画にもたくさん登場してまいります。この徳島県のですね、鳴門市にあります大塚国際美術館、陶板美術館ですけれども、こちらにいらっしゃいますとですね、受胎告知のコーナーがございます。そこにはこの歴史的にですね、このいろんな技法を使ってこの場面がですね描かれた絵が、まあ一つのコーナーにずらっとこう並んでると。多分一つ一つの美術館をですね訪ね歩くと、おそらくものすごい時間とお金がかかると思うんですけども、まあ、一瞬にしてですねそこを見ることができますから、まあ、もし、関心のある方はぜひ一度お出かけになるとですね、いいかなと思います。このイスラエルっていう国はですね、日本で言いますと四国と大体同じぐらいの面積になる国です。その北部にあたりますガリラヤ地方のナザレの町がございます。そこに住む一人の処女マリアのところに御使いガブリエルが神様から使わされてメッセージを伝えました。怖がることはない、30節ですね。怖がることはないな、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。するとマリアはですね、ガブリエルに答えます。いや、私はそんなことが起きるはずがありません。なぜか、それは、私はまだ男の人を知らないからだ。するとガブリエルの答えはですね、35節、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。そして最後締めくくりがですね、神にとって不可能なことは一つもありませんと言葉が結ばれてまいります。このガブリエルの言葉に対するマリアの答えが次のようです。38節、 本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにという答えでありました。マリアはですね、最初驚き戸惑いました。しかしこのガブリエルのですね言葉を受けまして、最後はあなたが語られた神様のお言葉通り好みに実現しますように、成就しますようにと答えております。どうしてマリアはこんな重大な問題をですね対してすんなりとお言葉通り好みになりますようにと答えることができたのか。それは何よりも私たちに対する深い恵みを表してくださる主なる神様に対する信頼があったからだということができると思います。神様が語られそしてなさることっていうのは真実であって、しかもそれはですね決して私たちにとって災いです不幸ですというふうになるものではなく、平和の計画であって将来と希望を必ずもたらしてくださるんだと、そのように彼女は信じていたからだろうと思います。私たちはですねこの自分を圧倒する大きな出来事に直面いたしますと、まあ、何とかしないといけないと、そのことが心を締めてしまいですね、共におられるイエス様の存在を見失ってしまいやすいという面があります。このマリアの場合もですね、前回ヨセフのところで見てまいりましたように、この御使いが語ったことはその通りにもしなったら、マリアにとってもですねとんでもないことを意味するわけです。マリアが本当にですねお腹がだんだん大きくなってくる、あ、マリアさん妊娠してるということが目に見えて分かるようになりますと、婚約者のヨセフは何を考えるでしょうか。当然誤解いたします。聖霊によって身ごもった、聞いたことがない、そうなんです、そんなこと歴史上ないんです。ああこれはもうマリアさんの言うことは信用できないと、そのように誤解されたりまた不信感を抱かれるっていうのがもう目に見えてわかるわけです。で実際にヨセフはこれはこのままじゃいけない、すんなりですね私のお嫁さんですというふうにはできない、だから今回のこの婚約はもう周りの方々に公にしないけれども内密にですね婚約を解消しようというふうに彼は実際にそういうふうに考えたんです。そういう非常にですねこの問題の多いこのガブリエルからのお言葉であったわけですね。ですから大変なことだったんです。これをマリアがですね一人で何とかしようと思ってももう手に余る、そういう大きな事柄であったわけです。まあ私たちもですね起きている出来事が大きければ大きいほどですねこれはもうやっぱり自分で何とかしないといけないと、そしてその出来事そしてそこからですねいろんなことを考えていくんですね。 こういう場合はどうなるんだろうか、最悪はどうなるかとかですね、あれこれ考えますとですね、私たちの心はどうなるでしょうか。不安や心配で心はいっぱいになります。そして緊張しますしね、夜がなかなか寝つけない、そういうふうになっていくものです。しかしながら自分に起きている課題に向き合って対処していくのに最も良い方法があります。それはマリアのように恵み深い神様に心から信頼をしていくという道です。第一ペテロの手紙5章7節に次のようにありますね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。私たちが思い煩っていること、心配をしていること、悩んでいることはそっくりそのまま神様にお委ねをしていくということになります。思い煩いはすべて、もう例えて言うとですね、紙袋かビニールの袋にですねまとめて入れます。そしてそれを持って、はい神様よろしくお願いしますというふうに渡して自分の手を離すんです。もう自分の手にはないということです。英語の聖書ではここをですねキャスト、あるいはキャスティングという言葉を使って、要するに投げるということですね。委ねるっていうのは自分の手に持っているものをですね投げるっていうことなんです。でとんでもない方向に投げるんじゃなくって、明確に神様に投げるということなんです。なぜならば、なぜ神様に手渡すのか、投げるのか、投げ渡すのかというと、神様という方は私たちのことを心配してくださる方です。心にかけてくださる方です。また細心の注意を払って配慮をしてくださるお方だからです。ですから私たちはむやみに捨てる投げるんじゃなくって、神様にきちんとですねお渡しして、自分の手を離せば今度は神様が、分かった、この問題ね、確かにお預かりいたしました、心配するのはあなたがすることじゃなくって私が心配しましょう、配慮しましょう、あとはあなたはね安心して私についてきたらいい、そのように進められています。私たちが心の中にですね占めている事柄、それを神様にですねお渡ししますと何が起こるか、それまでは心が囚われていた、とてもとても気がかりなことからですね私たちは解放されるんです。そしてもちろんその問題が現実になくなっているわけではありませんね。どうしようという問題は相変わらず目の前にあるわけですけども、私たちはそのことからきちんと距離を取ることができます。その渦中にいてですね困った、どうしよう、私はねどうしようもない、このままじゃダメになると そういうところからきちんと距離を取ることができます。そして私たちは距離を取ってその問題、その事柄、課題をですね、どういう目で見なきゃいけないかというと、自分の視点で見るのではなく神様の視点で見ることができるようになるということです。神様は私たち願っておられるのは問題が起きないわけではないんです。でも問題が起きたときに必ずですね、あなたに何らかの意図があってその課題を与えてらっしゃるんです。神様が、いや知らなかった、あなたご苦労だったんですね、ごめんなさいね、そういうことではないわけです。神様はちゃんとですね、この課題をあなたにね直面するようにするけれども、それにはね、あなたが学んでもらわなければいけないことがあるからですよ。第一のことは何か、物事を自分の視点で見るのではなく私の視点、神の視点で見るようにしなさい。これはそのための訓練ですよと、まあ、そのように私たちはこの導かれていくわけですね。ですから時にはですね、些細な取るに足りないことなのに、でもその渦中にいるとですね、いやーこれはねもう私の手に余る、あまりにも大きな問題だというふうに、まあ、課題に考えてしまうということに気がつくということもあります。多分皆さんそういうご経験あるんではないでしょうか。聖書の約束は、私たちは生涯ですね、主イエス様と共に歩んでまいります。インマヌエルの神、神は私たちと共にいらっしゃるというのが聖書のお約束です。けれどもその言葉は、その約束はですね、あなたの生涯には問題は起きませんよ、難題もありませんよというこの約束ではありません。決してですね、イエス様は共にいるから平穏な生活が待っているということではありません。私たちはですね、いつでもどこでも苦難に出会っていく可能性があります。どうして私だけがこんな辛い思いをしなきゃいけないのかと思うこともあるでしょう。あるいはあの人たちはね、なんかすごく楽に生きてるのに、私一人はねしんどい道を歩いてると、そんなふうにお感じになることもあるでしょう。しかし私たちにとって苦難に遭う、困難に遭遇していくこと自体は不幸な出来事ではありません。むしろ私たちはその出来事を通してですね、先ほど申しましたように成長できる、あるいはより神様を身近に感じることができるようになります。また神様の視点で物事を見ることができるように変えられていきます。大切なことは何か、それは私たちがどのような課題に直面したとしても、いつでもイエス様はあなたや私の傍らにいてくださって、共に対処して必ず助けてくださるということを信じるということです。難しい問題が起きてもですね、イエス様の光の中で物事を眺めていくということです。イエス様は私たちが 対処していくのをですね、時にかなって助けてくださいます。私たちは諦めないで、必ずイエス様の助けがあるということを信じて、祈って待ち望んでまいりましょう。マリアに御使いガブリエルによって予告された受胎告知は、普通に考えればマリアにとってもヨセフにとっても非常に深刻な問題に発展していきかねない出来事でした。けれどもマリアは恵み深い神様がそのことによって将来と希望を与え最善をなしてくださると信じて、素直にあなたのお言葉通り好みになりますようにと答えることができました。私たちもですね、御使いガブリエルがマリアに、神に不可能なことは何もありませんと告げられた真実に信頼して、あなたの御心があなたのお言葉通りに好みになりますようにと祈りつつ、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはこの地上に生きている限り、さまざまな課題に直面し、ある場合には困難に立ち向かわなければならない時が参ります。しかし常に私たちのすぐそばに主イエス様がおられ、私たちはその課題、問題、そのことによって深く悩み思い患っていること、それらをイエス様に手渡して、神様の視点で物事を見て、必要な助けは必ずイエス様が与えてくださると信じて歩んでいきたいと思います。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り支えてくださるようにお願いをいたします。困難の中にある方々を顧みて、今日も励まし守ってください。病を得ている方々の上にあなたの癒しの御手が差し伸べられ、健やかに歩んでいくことができるように導いてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。